主の御顔を尋ねよ。話、松田秀康。
まず、聖書を開いてみたいと思います。詩篇105の4節です。詩篇105の4節をお読みしたいと思います。主とその道からとを求めよ。常にその御顔を尋ねよ。さて、この聖句には主が私たちに望んでおられることが書かれています。それは主とその道からを求めることと、また主の御顔を尋ねることであります。ところで、主と道からを求めることというのは、皆さん理解しやすいとは思いますが、しかしもう一つの、その御顔を尋ねよとはどういうことなのでしょうか。続けてもう一つ御言葉を開いてみたいと思います。詩篇27の8です。あなたは仰せられました。我が顔を尋ね求めよと。あなたに向かって私の心は言います。主よ、私は御顔を尋ね求めますと。詩篇を書いたのは皆さん、よくご存知のダビデであります。この聖句によると、ダビデは主の呼びかけに対して主の御顔を尋ね求めていることがわかるかと思います。ところでこの主の呼びかけは聖書の中の偉人たちだけに対するものなのでしょうか？いいえ、そうではありません。主は生きておられます。現代の私たちに対してもまた、主はご自身の御顔を尋ね求めるように呼びかけておられるのです。そこで今朝は、主の御顔を尋ね求めよ、尋ねよと題してですね、皆様と共に考えてみたいと思います。御顔と書かれていますので、まず、顔について考えてみましょう。ところで、この世には人の数だけいろいろな顔があります。世界の人口は、だいたい70億人を突破しているとは聞いたことがあるんですけども、人の顔というのも同じようにその人数分だけあるということになります。また、この地球には、人間だけが生きているわけではありません。動物や昆虫など多くの生き物たちが生存しているのです。そしてそれらの生き物たちにもまたそれぞれの顔というものを持って生存しています。ではなぜ生き物には顔というものがあるのでしょうか。ここで少し写真を見てみたいと思いますが、これは何の動物でしょうか？猫ですね。皆さんよくご存知の猫です。ではなぜ猫とわかるんでしょうか？それは猫の顔だからです。これがですね、熊の顔だったら、この動物は熊ということになり、皆さんはきっと熊と答えることになるでしょう。次に、これはどうでしょう？この動物は犬です。犬は、当然のように猫ではありません。なぜこの写真がですね、猫ではなく犬であるかということは、これも猫の顔ではなく犬の顔だからであります。これは当然当たり前のことですね。では、次。これは何でしょう？アリ。そうですね。よく見るアリです。これ、こんな人ドアップで見るのもなかなかないんじゃないかと思いますが、アリの顔の写真です。では、アリは動物でしょうか？いいえ、違います。では、何の生き物でしょうか？それは昆虫であります。このこともですね、皆さんは、当たり前によく知っていることでしょう。しかし、なぜアリが昆虫というふうにですね、わかるのでしょうか？それは、 このアリの顔が、その生き物、昆虫の生き物の特徴をですね、よく表しているからです。そしてですね、また、これまでの人生において、アリをですね、皆さん何度もよく見たことがあるからだと思います。まあ他にもですね、いろいろちょっとですね、少し顔を、いろんな顔の昆虫を見てみたいなと思います。これ、小竜バッタといって、バッタですね。見たことがあるんじゃないでしょうか。こうやってドアップで見るとなかなか面白いですね。はい、次。これもちょっと不思議な顔ですけども、ボウバッタ。まあちょっと愛嬌のある、間の抜けたような顔ですね。一応バッタだそうですよ。次。これ、可愛らしい感じますけども、キリギリスですね。キリギリスの顔をドアップで見るとこんな感じになってるんですね。次。面白い顔してますね。トゲトゲギスって、これもですね、キリギリスの仲間だそうです。面白い、こんなものがいるんですね、世の中には。そしてこれはよくご存知のアゲハチョウのアゲハですね。蝶々ですね。蝶々こうやって、じっくり見たことないですけども、こうやって見るとなかなか不思議な顔してますね。これも面白いですね。これはガですけども、オリオンタテハというガだそうです。なかなか面白い顔、神様作られたものだなと思いますが。そして最後に、これは何でしょうか。カイコ。カイコの顔だそうですよ。僕もカイコってこんななんだと初めて見ましたけども。ちょっと可愛らしく感じますね。まあ、ここまでですね、いろいろな生き物の、また昆虫の顔を見てきましたけれども、私はこのことについてですね、この顔について一つ思うことがあります。神様は多種多様の顔を私たちのために愛情と知恵と力を持ってお作りになったということであります。なぜなら、もしですね、神様が、怠け者であったり、めんどくさがったりしたならば、こんなに多種多様な生き物の顔を、こと細かくお作りにはならなかったのではないかと思うからであります。みんな同じ顔であってもよかったのではないかと思うのです。でも神様はですね、それぞれの種類に応じて、細かく、そして丁寧に、一つ一つ個性を出して生き物を作られました。皆さんは幼い子供がですね、描いた絵を見たことがあるでしょうか。幼い子供がですね、描く人の顔は大体、棒、線ですね。線と丸とか点とか、みんな同じような顔の絵を描くのではないでしょうか。その本人はですね、それぞれの人物の区別がついているかもしれませんけれども、その絵を見ている周りの人たちは何が何だか、その説明を聞かないとわからないことがよくあると思います。この世界にはですね、数え切れないほどの生き物が存在しています。その生き物の顔の数も同じように数え切れないほど多いということですが、ほとんどの生き物に顔があるのです。ではなぜ顔というものがあるのでしょうか。皆さんはそう思ったことないですか。科学的、また生物学的にはですね、いろいろな答え方があるかとは思いますが、私はそれは神様の私たち人間に対する愛の配慮であると思うのであります。つまり、人がそれぞれの生き物を分かりやすく区別することができるためであります。きっとですね、アダムとエバは初めて見る生き物をですね、発見するたびに神様の偉大な知恵と力に驚嘆したことだと思います。ところで、顔というものにはいろいろな機能がついていますね。大きく取り上げると何でしょうか。物事を見る目です。匂いを嗅ぐ鼻、食物を食べる口、そして音を聞く耳などです。実は人の五感の五分の四がですね、そこにあるのです。また顔には神様の知恵が詰まっていると思います。そして人はそれらの機能を使って必要なもの、または不必要なものをより分けて自分に必要な情報やまた物質を取り入れているわけです。しかし、私たちクリスチャンは、ただそれらの機能を物理的に捉えるのではなくて、そこから霊的な意味を学び取る必要があります。 この世の中にはいろいろな情報が溢れています。しかし、それらすべてのものが私たちにとって必要なものであるとは限らないのです。それらの中には、偽物、また不要なもの、さらには害になるものも含まれているからであります。むしろ本当に必要なものや本物などは多くはないものです。そしてそれらの情報を世の中の人々は自分の考えまたは自分の方法で選び、選択をしているわけであります。しかしクリスチャンは神様の方法に従っていくことがまた御心かどうかを知ることが大切であります。そこで次に私たちの目、鼻、口、耳をですね、霊的なパーツとして考えてみていきたいと思います。まず目ですが、私たちが何かを選択するときに、それは人間的な見方ではなく、神様の見方で物事を見るということです。その物事が神の目にどう映っているのか、それを考えることは大切なことであります。そのためにもその物事をですね、私たちは聖書の御言葉に照らしてよく観察する必要があります。それからまた、霊的な目を通して自分の状態とイエス様の状態を見比べる必要があります。自分の欠点に気づき、キリストの麗しさを見ることが大切なのであります。そして人がキリストを仰いで見上げるときに、聖霊はその人の罪深さ、醜さを気づかせるとともに、キリストのようになりたいとの願いを起こさせてくださいます。このことは主の御心にかなったことなのであります。サムエル記上16-17、人は外の顔形を見、主は心を見る。もう一つ、あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるの神であって、それは神の良しとされるところだからである。続けて、証の書を読みしたいと思いますが、自分自身を知ることは偉大な知識です。自分の欠乏を知っている人は、どんな痛みを感じたとしても、身体的にも知的にも、そして道徳的にも可能な限り、最高水準に到達したいと願います。次に、私たちの鼻のことについて考えてみましょう。鼻は匂いを嗅ぐ機能でありますが、私たちの霊的な香りは果たしてどうなのでしょうか。それは品性の香りであります。私たちの品性は神様にとって香ばしい香りとなっているでしょうか。また、他の人々の魂をキリストに引きつける素晴らしい香りでありましょうか。それとも見た目は綺麗な花でもきつい香りはですね、臭い香りを放って人を遠ざけるような花があるように、主や他の人々を遠ざけるようなきつい香りを放ってはいないでしょうか。そして良い香りというものには人をリラックスさせる効果があります。そしてまた癒しの効果もあるのです。ぜひクリスチャンである私たちはそのような、キリストの香ばしい香りを、良い香りを放つものと、なりたいものであります。私たちは救われる者にとっても、滅びる者にとっても、神に対するキリストの香りである。聖なる使命を意味しますが、キリストが共に住んでくださっている人々は、聖なる雰囲気に包まれています。彼らの純潔という白い衣は、主の園のかぐわしい香りがします。神の愛が心の内にあれば、それは生活に現れてきます。キリストの良い香りが私どもを囲み、私どもの感化は他の人々を高め、祝福するのであります。続いて、口ですね。それに、口について考えてみたいと思います。口は大きく分けると食事をすることと言葉を話すことに使われます。まず食べ物について考えてみたいと思いますが、この世の中には人が食べられるものと食べれるものと食べれないものがあります。食べれないものには、 もちろん毒があり、それは体にとって危険なものであります。食べられるものか、食べれないものかを知らずに何でもかんでも、食べることは命の危険に関わってきます。そのようにですね、この世の中のすべての情報も私たちにとって良いものか悪いものかを私たちは区別する必要があります。また、私たちが食べ物を食べるときにはよく噛んで食べると思いますが、食物を口でよく噛んで食べるならば、その食物の栄養もよく吸収しやすくなるのです。霊的な方である御言葉も同じであります。ただ、御言葉をですね、人から与えられるがままに受け取るのではなくて、自分でよく噛んで味わい、吟味して自分に適用する必要があります。それから、私たちの口のもう一つの役目として、言葉を話す役目があります。その人自身の考えや思いを言葉にして、口から出して、伝えるわけです。私たちの唇は神様を褒めたたえ、賛美するものであります。そして言葉には影響力を持っています。私たちが主を賛美するならば、他人にも良い影響を与えますけれども、本人にとっても心と体に良い影響を及ぼすのであります。天においては、天使は常に主を褒めたたえています。イエス様はこの地上において、侮られたり、また不当に扱われたりすることも多くありました。貧しく苦しい生活でありましたが、イエス様は不平不満を一言もおっしゃりませんでした。そのような時でも、イエス様は神を賛美し、褒めたたえ、周囲に良い影響を及ぼしていたのです。イエス様が私たちの模範であるならば、私たちもそのようにできるのではないでしょうか。口に出すときに思想や感情が助長され、強められるのは自然の法則である。言葉は思想を表現するが、同時に思想は言葉によって動かされることも事実である。したがって、もっと私たちが信仰を言い表し、自分に自覚している祝福、すなわち神の大きな憐れみと愛をもっと楽しむならば、信仰は増大し、より大きな喜びを感じるはずである。テサロニケの御言葉を読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に求めておられることである。最後に、私たちの耳について考えてみましょう。耳は音を聞くためのものであります。この世の中には多くの雑音に取り囲まれています。それは神様の御声を邪魔するものであります。私たちはしばしば静まって、私こそ神であることを知れと言われる神様の静かな御声をですね、一人静かに聞く必要があるのではないでしょうか。それは神様との一対一の関係を持つということであります。神の御旨を知るには、個人的な経験を必要とする。私たちは各自その心に神がお語りになっているのを聞かねばならない。他のすべての声が静まって、神の前で私たちが静かに待つとき、心の静けさは神の御声を一層明瞭に聞こえさせてくれる。神は静まって私こそ神であることを知れとお命じになる。また、耳は、目と同じように二つありますが、それは相手の話をよく聞くためであります。相手の話をよく聞くためには、謙遜でなければなりません。なぜでしょうか。高慢な人は、自分の考えが正しいと思っているために、相手の意見をなかなか聞き受けられないからであります。高慢は、主が最も嫌われるもののうちの一つであります。そしてそのような人は、独りよがりの考え方になりがちでありますし、また、なかなか成長もしにくいものであります。現代文明は先人の知恵の上に成り立っていますけれども、 それはその知恵を、子子孫孫受け入れてきたからでもあります。そのようにですね、人の成長にも他の人の意見を聞くことが必要不可欠であります。私たちの霊的成長もこれと同じであります。私たちは静まって主の御声を聞く必要があるのです。そうするならば私たちの信仰は高まり、さらなる霊的成長へとつながっていくことになるでしょう。私たちは主の御言葉を信じて聞く必要があるのです。ローマ人の手紙に、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのであるとあります。さて、顔の大きな特徴であり役割として、喜怒哀楽などの表情を表すことが挙げられると思います。そしてその顔に現れる表情というものは、その人の心の状態を表します。したがって私たちのこの顔の表情と心は密接につながっていると言えます。また顔の表情には、顔にある一つの一つのパーツがバラバラに動いてできるものではありません。それら一つ一つが連携してできるものであります。このことから私たちは個人と教会、そしてキリストとの関係について学ぶことができると思います。顔の一つ一つのパーツを私たち一人一人の信徒とするならば、顔は教会であります。そしてその顔の表情は、教会の性質、特徴、または霊的状態であると言えるでしょう。つまり、顔にある一つ一つのパーツが、それぞれ特有の働きを持って働いてはおりますけれども、顔というものはそれらが集まってできたものであり、信徒と教会との関係も同じように、個人の個性を保ちながら、主にある一致の教会を表す関係であります。また、顔の表情はですね、心の状態が現れたものですから、その心が何によって、支配されているかということがとても大切になってきます。その心がキリストに支配されているなら、顔の表情や雰囲気もキリストのような愛のある表情や雰囲気になり、キリストのご品性を表すことができるのです。そしてこのことは、個人一人一人の経験だけでなく、教会においても同じことが言えます。キリストがその教会を支配しているのなら、その教会の状態や雰囲気も、心の状態がですね、表情に、顔の表情に現れてくるように、その教会を通してキリストが現れるのです。そして、それは教会の霊的成長につながっていきます。キリストの周りには常に、多くの人が集まってきました。その教会もまた、キリストの愛の香りによって人々が引き寄せられてくるのです。しかしですね、逆にもし、個人の心が不信や不安、恐怖や憎しみなどの暗闇に覆われるならば、顔の表情にもそれらは現れてきます。また、教会においても、キリスト以外のものに支配されている教会ならば、その教会の状態や雰囲気もまた、キリストにほど遠いものとなるのです。さて、ここまでですね、顔からの霊的教訓について考えてきましたけれども、次に、常にその御顔を尋ねよということについて考えてみましょう。その御顔とは、主の御顔であることは言うまでもありません。まず、常にと、いう言葉に注目したいと思います。常に、その、よく、簡単な、わかりやすい言葉ですけども、あえてですね、辞書を開いてみますと、いつも、永久に、変わらずなどの意味がありました。ですから、主の御顔を尋ねることが、たまにや、時々ではなく、常にとなっているのは、主の御顔を尋ねることが、私たちにとってどれほど、重要なことであるかを意味していると言えます。さらに続けて、その常にという言葉の重要性について考えてみましょう。詩編105の4節に、使われている常にという言葉が使われているんですけれども、そのヘブル語は、タミドとなっていて、 常にという意味の他に、絶えずという意味があります。このヘブル語タミードは、箴言6の21節の聖句に出てきます。お読みします。常にこれをあなたの心に結び、あなたの首の周りにつけよ。この聖句の常には、詩編105の4節の常にと同じヘブル語タミードが使われているわけです。ですから、この聖句の、これという、この聖句のこれというのは、その前の聖句を見ていただければわかると思いますが、父の戒めと母の教えのことでありますけれども、ヘブル語、そのタミードですね、には、その戒めと教えを心と首に身につけるほどの密接な関係性があることを教えています。つまり、私たちと主との関係は、心や首につけておくぐらい緊密的なものでなければならないということです。さらに、このヘブル語、ターミード、常にということですけども、その重要性についてもう少し考えていきたいと思います。このヘブル語は、聖女の奉仕の務めの聖句にも登場してきます。出エジプト記25の30節を読みします。そして机の上には備えのパンを置いて、常に、私の前にあるようにしなければならない。この備えのパンは主の前に清いものでなければならなかったもので、このパンは罪の象徴であるパン種のない薄いパンでありました。また、このパンはですね、12個置かれていました。その12という数字はイスラエルの12部族も表していたのです。そしてこの聖句に使われている常にという言葉にもまた詩編105の4節で、4編で使われたヘブル語同じターミードが、使われているのです。このことからもこの常にヘブル語ターミードの神聖さの重要性が、これらの聖句からわかるのではないかと思います。もう一つですね、聖句を開いて、見ていきたいと、その重要性を見ていきたいと思います。出エジプト記28-29。アロンが聖女に入るときは、裁きの胸であってにあるイスラエルの子たちの名をその胸に置き、主の前に常にターミードですね、常に。それを覚えとしなければならないと、書かれています。大祭司が聖女に入るときに切る胸当てには、イスラエル12部族の名前が刻み込まれていました。胸当てというのは胸の上に着るものであります。私たちの胸には何があるのでしょうか。それは命である大切な心臓という臓器があります。そういう意味において、その胸当ては大祭司にとってとても大切なものであることを意味していました。つまり大祭司キリストにとって霊的イスラエルの神の子たちはとても大切な存在であるということであります。そしてここに出てくるこの常にという言葉が同じヘブル語のタミードが使われています。これらのことからですね、このヘブル語タミードには聖女において、聖女の奉仕において使われるほど、その神聖さ、清さと重要性が含まれていることがわかります。したがって常に主の御顔を尋ね求めることは、私たちにとってどれほど重要であり、また神聖で大切なことであるかがわかるのです。またこのことはイスラエル12部族の名が刻まれていた大祭司の胸当たからですね、先ほど見ましたけども、わかるように、それは主ご自身にとってもいかに大切なものであるかがわかるのです。次に主の御顔を尋ねることについて、考えてみたいと思います。そこで、またですね、この尋ねるという意味を辞書で調べてみました。すると探し求めるという意味がありました。つまり主の御顔を尋ねるとは、主の御顔を探し求めるということでもあります。ここで一つ皆さんに質問をしたいと思いますけれども、皆さんの中で今まで主に会って主の御顔を見たことがある人はいますでしょうか？多分、ありますか。はい、ありがとうございます。それは素晴らしいことですね。 いるかいないか、まあ私は多分いないだろうなと思ったんですけども、でも天国でですね、天国では皆さん、本当にイエス様をはっきりと見ることができると思います。まあ現在はなかなか私たちにとって物理的にその主の御顔を見ることはなかなか難しいかもしれません。では、その主にあってその御顔を見るためにはどうしたらよいでしょうか。私たちが人と会って会話をするためには、その人のいる場所に足を運ばなければなりません。そして会う必要があります。私たちもまた、主のおられるところまで行かなければならないということです。では、主は今どこにおられるんでしょう。主は今天の至聖所におられます。したがって、私たちが主にお会いするためには、信仰を持って天の至聖所に行く必要があります。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。我々は中保者であるキリストを肉眼で見ることはできないが、信仰の目を持って食材所の前のキリストを見、キリストに祈りを捧げ、確信を持ってキリストの中保の恩恵を我々のものとすることができる。ではさらにですね、御言葉によって、天の至聖所と主についての関係を見てみたいと思います。ハバクク2章の20節です。しかし、主はその聖なる宮にいます。全地はその御前に沈黙せよ。この聖句は、主が聖なる宮である天の聖所におられることを指しています。しかしですね、その聖なる宮が第一の部屋の聖所の部分なのか、それとも第二の部屋の至聖所なのかどうかを私たちは見る必要があるのではないでしょうか。この聖なる宮の聖なるという言葉のヘブル語はコーデシュって言うんですかね、となっていますが、このコーデシュには至聖所という意味が含まれています。そのヘブル語コーデシュは詩編28-2にも、その聖句にも使われています。私があなたに向かって助けを求め、あなたの至聖所に向かって手を挙げるとき、私の願いの声を聞いてください。ということなんですね。つまり、この詩編38の2の聖句の至聖所という言葉が、ヘブル語のコーディシュとなっていて、ハバクク2章の20節の聖句の聖なるの言葉が同じヘブル語コーディッシュでつながっているわけであります。では次にですね、このハバクク2の20の聖句と詩編105編の4節の聖句とのつながりを見たいと思います。詩編105の4節に出てくるその御顔を尋ねよの御顔のヘブル語はパーニームって言うんですかね、なっています。このヘブル語パーニームには、見前、御顔の他に見前という意味もあるのです。そして、その見前というヘブル語ですね、パーニームが、ハバクク2の20の聖句の、全地はその見前に沈黙せよの見前という言葉に使われているわけです。そこで、これまでの聖句をまとめて考え整理してみたいと思います。ハバクク2章の20の聖なるという言葉と、詩編28編の2節の至聖所は同じヘブル語コーディッシュが使われており、また、ハバクク2章の20の主のおられる聖なる宮は至聖所であることがわかりましたね。また、ハバクク2の20の見前という聖句言葉と、詩編105の4節の御顔が同じヘブル語、アーニームが使われていて、見舞いと見顔が同じであることが分かりました。よって、これらのことを合わせて考えると、常に、詩編105の4節の常に、その見顔を尋ねよというのは、いつも私たちが信仰の目を持って、至聖所におられる主を尋ね求めなさい、または、いつも至聖所におられる主の見顔を仰ぎ見なさいとも、言えるのではないでしょうか。さて、主は今天の至聖所におられます。 では、死聖所における主の御顔とはどのようなものでしょうか。地上における死聖所は、大祭司が一年に一度、神の御前で積もった罪を取り消す場所でした。そしてその時、大祭司にとっては厳粛な時でありました。なぜなら神様の御前に出て、するために命がけのものだったわけであります。ですからその時の大祭司の顔は決して軽々しかったり、また軽やかで清々しくハッピーな顔ではなかったのではないかと思います。天の死聖所におけるキリストも同じであります。むしろキリストの御顔は厳粛かつ苦悩の表情であります。なぜならキリストはまだ私の血、父よ私の血、私の血、私の血と父なる神様に今もなお私たちのために罪の取りなしの嘆願をしておられるからです。つまり現在も死聖所においてキリストはご自身の血を流して苦しんでおられるのです。それは私たちの罪のゆえであり、私たちを愛し救うためであるからです。我々が罪を犯すたびにイエスは新たな傷を受けられる。贖い主は変わらざる愛の御心を持って今でも罪人のために清き血を流しておられる。傷つけられた見て、突き刺された脇腹、損なわれた御足が、その贖いのため、これほどまでに大きな犠牲で買い取られたところの堕落した人間のために、雄弁に懇願している。なんという無比の謙遜であろう。ところで、人は、キリストの苦しみの見姿や表情を見るときに、どのような対応を取るものなんでしょうか。すべての人は、二通りの人に分かれるのではないでしょうか。一方は、キリストの苦しみに同情せず、残酷的な対応を取る人たちです。そして、もう一方は、キリストに同情し、キリストを救い主として信じ受け入れ、その罪を悔い改める人たちであります。このことはキリストが十字架につけられた時に両側にいたあの十字架の強盗たちの姿であります。では二人は同じようにキリストの苦しみを見ていましたけれども、なぜこのようにこうも違った結果に、反対の結果に至ったのでしょうか。キリストを受け入れるか受け入れないかは本人の選択の自由であります。しかし、その分かれ道となるものは、聖霊のささやきに耳を傾けるか傾けないかで、決まってくるのであります。そして私たちの心には、聖霊の働きを拒むものがあるのです。それが自己であります。キリストと私たちの邪魔をするものは、利己心であります。たとえキリストについての知識、また情報、さらに環境に、恵まれていたとしても、聖霊を拒む者は自我であります。自分を第一としている間は、聖霊に屈服することはできません。神様は決して強制をなさいません。自己を明け渡すか、明け渡さないかは本人の選択次第であります。主の約束を信じ、これを我が物と主張する人は多い。彼らはキリストについて語り、聖霊について語るが、何の益も受けない。彼らは天来の力によって導かれ、支配してもらうために魂を明け渡そうとしない。我々が聖霊を用いることはできない。御霊が我々を用いてくださるのである。御霊を通して神は民のうちに働き、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるのである。しかし、多くの者はこれに従おうとしない。彼らは自分で自分を支配したいのである。これが彼らが天の賜物を受けない理由である。では、ここで自我との葛藤の小さなですね、私個人のですね、証しをさせていただきたいと思いますけれども、それは、 母が亡くなる数ヶ月の前のことでした。私は母と二人で、車に乗ってある整地したばかりの場所を見に行きました。その場所には車は入れたのですけれども、地面は赤土のままで、まだ完全に固まっていた状態ではありませんでした。私が運転していました。そして帰るために私は車を U ターンさせて向きを変えようと思ったのですね。ちょうど車庫入れができそうな小さなスペースがありました。車をバックからそのスペースに突っ込んで向きを変えようと思ったわけであります。しかし私はその時ある不安が私の頭の中によぎりました。それは車がぬかるみにはまらないだろうかという不安だったわけです。なぜなら地面が湿っていたからです。そこで私は車をバックさせる前にまず降りて確かめることにしたわけです。車から降りて私は地面をですね、強く足で蹴って硬さを確かめてみました。するとですね、意外とその地面は硬くて頑丈そうな丈夫な地面でした。そこで私は早速ですね、大丈夫だろうと思って車に乗り、車をバックさせました。そして次に、車のギアを変えて、そこから車を前進させようとしたわけです。すると、どうなったんでしょうか。見事に車はぬかるみにはまってしまいました。不安的中だったんですね。私はしまったと、その時、心の中で思いました。そこは山の中なので、母と私の二人だけしかいません。誰もですね、助けに、来てくれる、また助けてはいなかったわけです。そこで私はしばらくして気を落ち着かせて、もう一度アクセルを踏んで車を前進させようとしました。しかし、それは無駄でした。タイヤは空回りするだけ。そこで私は前進がダメなら、少しバックしてからまた前進しようと思ったわけです。しかしその時、神様にお祈りしていなかったことを私は思い出したわけであります。それと同時にもう一つ、心の中である考えが起こりました。それは、お祈りはまず車をバックして試してみてからでもいいのではないかという考えが起こってきたわけです。早くですね、車を出したかったわけです。私は自分の経験や力に頼るか、それともまずは神様に頼るかという選択に迫られました。それは少しの、ほんの少しの時間でした。私の心の中で今お祈りをすべきか、それとも後でするか、どっちみちお祈りをするつもりだったわけですけども、葛藤があったわけです。しかし、まずは私は神様にお祈りすることに決めたのです。そして母と二人でお祈りをしました。それから私は車のギアをバックに入れてアクセルを踏んでみました。すると車はなんとぬかるみから出てこれたわけです。そして今度はギアを入れ替えて車を前進させてみました。すると今度もまたタイヤは空回りせずに大丈夫だったわけです。そして私はぬかるみからの脱出に、見事に成功しました。ほっとした私はですね、神様にまた感謝のお祈りを捧げたわけです。私はもし、このお祈りを後回しにして、自分の経験や考えを第一に優先させていたら、もしかしたらきっともっと状況は悪くなっていたのではないかと思いました。そしてこのことを通して人間の考えの浅はかさも痛感したわけです。なぜなら、私は自分で地面を蹴って確かめて大丈夫だと確信したのですが、肝心なことが頭に入っていませんでした。車は人よりも何倍も重いということであります。私の体重は、その地面は大丈夫であったとしても、車の重さは大丈夫とは限らないわけです。そのことを通してですね、自分の知恵の浅はかさを分かったわけです。キリストをすべてのことにおいて第一にし、最上にし、最高になさい。キリストを絶えず見上げなさい。教会の勧告です。さて、私たちが聖霊に屈服するために必要なことは何でしょうか。それはへり下ることであります。 そしてまた私たちは、キリストの死聖女における大祭司としての立場が、キリストの本来の立場ではないということも覚えておく必要があります。なぜなら、それは、キリスト本来の立場は大祭司ではなくて、全宇宙の王様としての立場であるからです。私たちがその意味を理解した上で、苦しんでおられるキリストを見上げるなら、私たちは主の計り知れないへりくだりをそこに見出すことができるわけです。そして主は私たちに願わくはキリストのそのへりくだりを学び、謙遜になって聖霊を受け入れてほしいと望んでおいでになります。御霊はへりくだった心で神に仕え、その導きと恵みを待ち望む者にだけ与えられる。私たちが主の自己犠牲、自己否定の精神を、死聖女のキリストのへりくだりを見上げることによってですね、捉えるなら、詩編105の4節の、主とその道からとを求めよ、常にその御顔を尋ねよ、との聖句の意義が全うされるわけであります。御顔を尋ねるためには、どうしても自我の屈服が必要であります。自己に死なない限り、本当の意味で御顔を尋ねることはできません。現在はまだ恵みの時であります。ぜひ、まだ主が天の至聖所において、私たちの罪を取りなしておられる間に、主とその道からと、またその御顔を尋ね求めようではありませんか。最後に御言葉を読んで、閉じたいと思います。箴言16の15節。王の顔の光には命がある。彼の恵みは春雨をもたらす雲のようだ。春雨ですかね。王の王であるキリストの御顔には光と命があります。その御顔を信仰によって仰ぐとき、恵みの雨、聖霊が豊かに注がれることでしょう。そして間もなく再臨される主の御顔を実際に私たちはこの目で見ることができることでしょう。皆様の上に神様の豊かな祝福の雨が注がれますようにとお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。